はい、どうも皆さんこんにちは。先日なんか久しぶりにフリートークしてますけど、4月からさ、その自転車のヘルメットが努力義務っていう形のね、法改正があったじゃないですか。で、これ僕は妻はね、ヘルメットね、もう2年前ぐらいからね、なんかね、買ってね、意識高いんですよね。だから買ってヘルメットして自転車乗ってるんですよ。で、今のヘルメットってすごいんですよね。 OGK っていうメーカー、めちゃくちゃ軽いんだよね。なんかもう普通のなんかキャップと同じぐらいじゃないかなってぐらい軽くてびっくりするっていうか、なんか発泡スチロール持ってるみたいな感じに軽いからさ、今のヘルメットもね、やっぱね、すごい、そのね、進化したじゃないけどね、すごくいいね、軽く丈夫になったんだな、なんつって。で、しばらくして妻がそのあなたもそのしゅんくんもヘルメットした方がいいよみたいなことを言うようになって、結構この1年ぐらいプレッシャーを受けてたんですよ。でまあ、それはまあやっぱね、本当大事なことじゃないですかね。本当死ぬ、そので自転車の死亡事故ってやっぱ頭だから、結局のところね。で、生返事をしたりとかして、でも結果的にまあ妻が正しいっていうのは分かってるから、あ、じゃあもう買うねっつって、でね、買ったのがね、いつだったかな、去年の秋かな、夏かな、どっちかですぐらいに買いました。で、それは、もうその時にはもう4月から、2023年4月から努力義務になるよっていうニュースもちらほら出始めてた時期で、あ、これここで買わないともう品薄になって4月またいじゃうと、むしろなんかアマゾンで値段上がったりとかしたら嫌だなと思って、で、妻と同じタイプの色違いのやつを OGK のやつねアマゾンで買ったのが、去年の秋ぐらいで、そのヘルメット僕はあんまりできてないんだよねでなんていうのかな、ついつけずにいっちゃうっていうか、これがその理由もあって、僕が自転車使う時って割とその、自転車でさ、駅まで行って駅の駐輪場にその100円とかねのやつあるじゃないですかに、自転車止めて、で、半日であったりとか1日どっかに出かけて、で、またその駅に戻ってきて、駅から自転車で家に帰るみたいなね、そういう使い方が多いわけです、僕の自転車の使い方っていうのはで、でね、割と多いのがあれですね、だからその練馬グレースチャペルって江古田という西武池袋線の駅にあるんですね。で、僕は武蔵野市というところに住んでいるんですが、西武池袋線まではバスで行く人が多いとは思うんだけれども、僕は割と自転車で行くことも多くて、で、それが、大体ね、片道まあ25分から30分かかる、結構まあまあ自転車としたら遠い距離なんだけど、まあなんかこう気分転換にもなるし運動にもなるしいいなと思って、まあよっぽど雨降ってる日とか以外は、自転車で行くんですよ。で、保谷駅というその西武池袋線の駅の、駐輪場、駅近くの駐輪場の100円みたいなところで、ガッチャンって止めて、で、電車乗って、で、帰ってくるじゃないですか。で、その間5、6時間あったりするんだけど、なんかね、僕がなんでそのヘルメットを買ったにもかかわらず着用してないかというと、要はその間ヘルメットどうするんだ問題があるんですよ。で、これなんか解決あったら教えてほしいんですけど、そのなんていうのかな、あのヘルメットってさ、まあ言ってもまあまあまあその100円200円のものではないじゃないですか。で、 OGK のやつ確かいくら5000円近くしたんじゃなかったかな、だからまあそんな安いものではないじゃないですかで、それをその5、6時間自転車のカゴに入れておいていいんだろうかって思っちゃうわけで、なんか盗む 盗まれるかどうか、なんか結構確率の高い、博打みたいなさ、そのロシアンルーレットみたいな、なんか10回カゴに入れといたら1回ぐらい盗まれんじゃねって僕は思っちゃうんですよ。で、今オリシもこういう時期だから、ネットで探したけどなかったみたいな人が、お、ある、この人カゴに入れてる、もうほらいいみたいな人が、なんかいないとも限らないっていうか、僕はまあ基本的に、なんとかな、人はそんな悪いものじゃないと思いたいし、人を見たら泥棒と思えみたいな考え方は好きじゃないんだけど、でもその東京ってね、やっぱ人がすごく多いですから、その自転車をちらっと見る人が、その一日その 4,5 時間の間に数百人、まあ数百人は言い過ぎだけど、まあ例えばじゃあ100人とかいたとしたら、しかもそれが回数が重なっていったらさ、それを10回やったら1000人とかなる。じゃあ1000人の中に1人ぐらいはそうやって良心みたいなものがぶっ壊れた人がいて、あ、もう俺、あ、ありがとうみたいな形でもらってく人がいないとは誰にも言えないっていうのがあって、で、じゃあ責任持ってそれを持ってけばいいんだよ。だけどさ、その電車に乗るのに自転車のヘルメットってね、そのリュックに入らないじゃないですか、まず。で、なんかこう、電子、で、僕、とにかく物をなくす人間なので、ね。物をなくすのが特技なんですよ。だから、なんていうかな、必ずどっかに置き忘れるぞっていうのが一つと、あとは単純に僕はもう、めんどくさがり屋でもあるから、そのなんか、リュック、僕がリュック、リュック派なんですね。僕はなんていうの、そのトートバッグ派とリュック派と、なんかボディバッグがいろいろあるとしたら、僕はリュック派で、いわゆるそのグレゴリーのデイバッグっていうやつをもう何、4年、4、5年。いやもう、足掛けで言うともう2代目なんですけど、今。15年ぐらい、それしか使ってないっていうリュックがあって。で、それで日々、もう9割9分、それで活動してる。で、それは理由があって、僕は両手を自由にしておきたい人間でもあるんですね。で、それはその移動中に、Bluetooth イヤホンぶっ刺して、伊集院さんのラジオ聞きたいからっていうのもあるし、なんかこう、片手が塞がるタイプの荷物を持ちたくない人間でもある。とすると、そのヘルメットってじゃあどこやるのっていうと、リュック入りません。としたらなんか片手、それ、なんかリュック持つのに片手をずっと塞いだまま、テクテク駅まで行き、スイカでピッてやり、で、電車でもなんか、大事っす。なんか、せね、おばあさんが風呂敷に包んだ重箱を持つかのようにヘルメットを膝の上に置き、で、またテクテク歩いて、ヘルメット持ったまま歩いて、教会に行き、で、帰る時もそれを同じことを同じね、往復で繰り返し、で、ヘルメット被って帰るっていうのが、なんか僕の中では、なんか、ちょっと、その、そうね、そのコストが大きすぎるっていうか、そのめんどくささコスト、うん、荷物コスト、そしてまた多分僕窃盗される以上に置き忘れるリスク高い人間だから、なんていうの、盗まれないために持ち運んだ結果、自分でなくすリスクの方が盗まれる確率よりも高いっていう逆転現象が起こる。だから一番いいのは、ドラゴンボールのブルマが持ってたポイポイカプセルみたいなので、ヘルメットがカプセルに戻ってくれてポケットに入れられればいいんだけど、まあ、いかんせんまだ21世紀の科学ではそんなことはできませんから、これはどうしたもんかと。で、まあ、多分最終的にはカゴに入れっぱしかないかなと思ってんだけども、その場合も毎回ギャンブルよね。5000円が盗まれるか盗まれないかの、もうチキンレースっていうか、ね。で、毎回、帰るときに、あっぱまだあった俺はチキンレースに勝ったっていうのも、なんか嫌じゃないですか、そういう、なんかね。それで、結局、しないっていうチョイスが割と多くなっちゃってて、全然褒められたことじゃないんですよ。努力義務を怠ってるわけですから。なんかこう、妻に対しても後ろめたいし、 まあ、その法律に対しても後ろめたいし、そしてまたその責任ある大人としてね、未来を担う子供にやっぱりこの規範を見せつけるっていう意味でもやっぱした方がいいに決まってるっていうのは分かってるんだけど、そういう事情で4月に入っても僕はなんかその、意図的にうっかり忘れてるんですよね。で、もう自転車で5分ぐらい経った時に、あ、今日もうっかり忘れたね、なんつって。あ、ヘルメット、家だ。あ、まあしょうがないか、まだ努力義務で罰則来てねえし、みたいな形で意図的にうっかり忘れてって。で、そんなある日の出来事です。で、その日もうっかり忘れてね、ヘルメット。で、練馬グレースチャペル行きました。で、練馬グレーシャペルの帰り、ミーティングの帰り道、だいたい、午後4時半、5時とか回ってたかな、その時は。で、宝谷駅っていうところに着くんですね。で、宝谷駅にはもう駅にもう直通の西友があるんですよ、スーパーね。で、僕が今住んでる地域っていうのは、近くにいいスーパーがあんまないっていうのがちょっと不便な、たまに傷なところで、最近マイバスケットができてだいぶ順、ね、便利になったんだけど、だけどやっぱ品揃えで言うとやっぱ声優はいいじゃないですか。で、だからこの声優に行くと僕はその帰りに声優に寄るときは必ず妻に行く前に声優寄るけどなんか買うものある。で、これはもう LINE するっていうルールになってる。もうこれを忘れるともう大変なことになる。ね。で、勝手に行ってきやがってみたいなのになるから。頼みたいものあったのにみたいになるから、やります。で、そしたら今日は、なんか、いや、ヨーグルトとパンとバナナ買ってきてみたいな。あって、そのやりとりがありの、で、僕が買いたかったものも買って、そして、その日はなんか、その子供たちが、なんか外でご飯食べるからみたいなのもあったから、僕のちょっと夕食も、ちょっと安い弁当みたいなの買って、で、ね、ヘルメット忘れた状態で、その有料の、駐輪場でガッチャンってまた自転車を外して、で、乗りました。ね。で、乗って、そして、漕いでいたら、ね、これがね、まあ、漕いでたんですよ。で、結構まっすぐな広い道路なんですね。その、宝谷駅からうちに来るっていうか、北に、行くんですけど、方向としては。で、その、で、車通りね、すごい少ないんですよ。で、それもすごく気に入ってる。だから、自転車で行きたいなと思うんだけど、なんか車がこう自分スレスレを通っていくってことがない。車幅が広い割には、車通りが少ないから、結構本当に自転車にとっては最高の道で。まあそういうのもあって、自転車好きなんですけど。で、漕いでたら、なんかね、後ろからね、バスが、その西武バスですよ。僕よく乗る。で、西武バスがね、後ろから僕のこと追いかけてきて、最初何も追いかけられてるっていうのも追いかけるっていうか、その、まあ、路線の途中、要はその、たまたま僕が、その、自転車で走ってるとこがバスの路線なんですよ。ね。だから、後ろからバスが近づいてくるわけ、僕に。で、何やら、なんていうの、その、普通だったら、ぶち抜いていくじゃないですか、僕のこと。だけど、ぶち抜いていかずに、僕から、3、4メートルぐらい、僕のことを見ながら、バスがついてくるんです。で、なんか、言ってんすよ。ね。で、それが、そのなんか、バスってスピーカーで声出せるってわかります?なんか運転手さんがその手元のやつを操作すれば場内アナウンスもできるし場外アナウンスもできるんですよ。つまりその警察がそこの車止まりなさいみたいな形でアナウンスするときあるじゃないですか。あれの機能がバスって公共のバスってついてるんですよね。でそれでなんか言ってんですよ。でそのなんだこれって思ってでなんかその中でトラブルがあったのかなとか、なんだろう、その邪魔な通行人がいる。でも俺は邪魔じゃねえから関係ねえしって思ってて、でそしたら結構その声がだんだん大きくなってきて、おいおいって言ってて、でもしかして俺って思ってね、でパッて斜め後ろ見たらもう明らかにもう運転手さんがもうこいつ気づけやみたいな形で僕になんかそのスピーカーで言ってる。でよく聞いてみたらパン落ちてるぞって言ってるんですよ。 パン落ちてる、パン落ちてるって言ってて、で僕はそのなんか言ってるのを聞いた時に、あ、これもうヘルメットだって思ったんですよ一瞬で。もついにこういう社会になったかとね。ヘルメットしてないやつはもう締め上げるっていうか、もうバスだろうがパトカーだろうが関係ないと、もう社会全体でそういうヘルメットしてないやつを締め上げていく社会にもうそこまで来てたかと思って、もうこれは手が後ろに回るなと、妻にも怒られるぞと思ったんだけど、パン落ちてるって言ってる、ヘルメットじゃなかったですね。でえって思って、後ろのね、僕そのスーパー声優で買ったものを、なんでいわゆるこうエコバッグですわ。で僕すごいちっちゃく畳めるエコバッグを常にそのカバンに入れてるから、それ広げます、でガチャガチャ入れます。それで一応ナイロン製なんですよね。でそれでその前には僕のリュック、前かごにはリュックで、後ろかごは長女が乗れるように荷台にしてて、それもかごにもなるっていうね、後ろかごなんですけど、そこにそのエコバッグでキュッてちょっと結んで運んでたんだけど、多分それがほどけてて、多分パンが落ちてたんですよ。ね。パンを僕は道に落としてたんですよ。で、そしたら、そのね、その、だから善意ですよ、完全に。完全にその西武バスの運転手さんが、その落ちる瞬間を見たんでしょうね。だから、その、こいつに教えなきゃいけないと思って、しかも全然気づきやがらねえから、イライラしたんだと思うんだけど、なんか、すごい剣幕で、パン落ちてるって言われて、スピーカーで。僕めちゃくちゃ恥ずかしくて。で、全員が見てるんですよ、僕とその運転手のやりとりを。で、そっから、どれぐらい前で落としたかも僕は気づいてないから、じゃとにかく戻ろう、今来た道をみたいな形で戻ると、その、僕とすれ違う人、パンパンみたいな形で、その、道路を指しながら、パーン落ちてるみたいな形で、オッケーオッケー分かってる分かってるみたいな、なんかその、24時間テレビのマラソンの最後の感じで、なんか沿道のを通る人に追いかけ、なんか応援されるように、パン落ちてる、パン落ちてるって言われながら、で結果的にパンはそのね、あのね、もうね、道のね真ん中に落ちてましたで、なんか車に踏まれなくてよかったけど、でもなんかそのパンをさ、一回そのガッチャンってこう自転車止めてさ、それはなんかもうその拾いに行く一連がもうまあ恥ずかしくて、なんかこうなんかあれに関わった全員が今日自転車でパン落とした人がいてさみたいなことを話してんだろうなと思うと、なんか後でもうめちゃくちゃ恥ずかしくなって、なんかもうパンなんて買わなきゃよかったと、もうなんだったらもう落ちたままにしといてくれと、100円ぐらいのパンだから恥ずかしさのコストが100円上回ったわと思って、みたいな話です。ということで、第二歴代史の19章6節でございます。久しぶりの人類と聖書研究とやっていきたいと思いますですね、こういう箇所ですね。彼は裁き人たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからだ。この方は裁きが行われるときあなた方と共におられる、という箇所なんです。でどういう文脈というか出来事でこの箇所が出てくるかと言いますと、アハブと、アサ王っていう人が出てくるんですよ。そのユダの王でね。で当時のそのイスラエル、北王国イスラエルの王はアハブとい う、 もう悪名高い、アハブとイザベルのアハブです。で悪名高い偶像をイスラエルにね持ち込んだこのアハブという王様と、アサ王は良い王様だったんだけども、この良い王様のアサ王がアハブにちょっと同盟関係結んで、ちょっと隣国のアラムと戦ってくんねって言われたんですよ。でそれに乗っかっちゃうわけですよ。でそれはその神に背くことだったんですね。でハナニという預言者が、それを面と向かって、叱責したんですよ。王様に向かって、王様はそのお言葉ですが、これはやっぱりそのアハブとね 同盟結んだことは、非常に神様悲しんでらっしゃいますよと言ったら、こう、アサ王はこのハナニという人をなんて、ね、王に立てつくのかっていう形で投獄しちゃうんですね。でこのハナニというこのまあ素晴らしいですね、この王様の権威も恐れぬ、本当にまさに預言者、ザ預言者的な行動をしたこのハナニという人には子供がいて、エフという言葉の子供なんですね。でこの子供が今度は朝の子ヨシャファテ王っていうね、これヨシャファテって多分、初期にもいたんだけど2番目のヨシャファテ王なんだけれども、ヨシャファテを、叱責するんですよ。で今度はヨシャファテは悔い改めと素直な心を持って、このエフの言葉に応じて国内の改革を徹底する 行政改革に取り掛かったんですね。でその前回というか、なんだろう、この前の国内の朝王による改革っていうのはまず教育を変えたんですよ。で教育を変えた結果経済が変わり、最後に軍事力が強化されたという順番だったんだけれども、まさにその孔子が言ったような順番ですよね、中国の、そういう内容だったんだけど、今回は何をまず変えたかというと、司法と行政の足場を固めるということをしていくんです。まあ今の言葉で言うとね。で具体的には何をしたかというと、それぞれの町々に裁き人を配置したんですね。でこれらが地方裁判所のような役割を果たし、さらにエルサレムには高等裁判所を置いたんですよ。そして宗教的なことをアマルヤ、民事一般についてはゼバルヤという最高責任者を任命して、ユダ王国の裁判制度の基礎を作っていた。これがヨシャファテの改革なんですね。で地方裁判所の裁き人たちにヨシャファテが訓示を出すんですよ。あなたたちはこれから裁判所、まあ主にある裁きを行う裁判官っていうかね、まあ今の言葉で言うと裁判官になっていくわけなんだが、あなたたちはこういうことを大切にするようにという、訓示を行うんですね。でその内容が今日読んだ箇所、それはあなたたちの裁きは人のためではなく主のためなのだという訓示だったんですね。神様は不正をすることもエコひいきすることも賄賂を受け取ることもないお方じゃないですか。だからあなた方も神の代理としてそのような裁きを行うようにっていうふうに7節で言うんですよ。7節読みますと、今主への恐れがあなた方にあるように忠実に行いなさい。私たちの神主には不正をすることもエコひいきすることも賄賂を取ることもないからだ。だからあなたたちも賄賂を取ったりエコひいきしたり不正しちゃダメだよってこと。でこれってね、まあ私たちもまた、それは私たちはまあ裁判官の人がこれ聞いてたら裁判官なんだけど、そうじゃない人の方が多いと思う。ね、どんな仕事をしててもね、それは人のためではなく神のために仕事をしてるっていうのは同じですよね。商売するんだったら神のために、クリスチャンならば神のために商売しますよね。クリスチャンのお医者さんだったら神のために患者を見る。クリスチャンの教師だったら神のために未来の担う子供たちを育てる。そういうふうに神のために我々は、この世で働いてるわけですよね。だとすると神ならばそうするように私は仕事をしているだろうか。それをいつも自分に問いかける必要があるんだと思います。それがまあヨシャファテの訓示から、まあ我々この現代人、現代に働く我々が学べることなのかなというふうに思います。ということで、久しぶりの人類と聖書研究でございました、およびフリートークでございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。